2024年版主、北京の能登郷にある喫茶店で、プロダクトマネージャーの陳書、チェン、ジャオに会った。31歳、生産性ツールを作る会社に4年いて、机の引き出しには書き込みのあるノートが3冊、スマホのメモには600件以上の散らばった記録がある。アメリカーノを手に、毎日たくさん書くけど、いざ必要な時はぐちゃぐちゃ探しても見つからない、と言った。その日の日差しが床から天井までの窓を斜めに差し、開いたノートのびっしりした文字を照らしていた。それは整えられない草地のようだった。陳章の悩みは典型だ。記録が怠慢なのではなく、構造がないのだ。4年で5つのメモアプリを乗り換え、プレーンテキストから双方向リンク、タグ付きナレッジベースまで、古い内容をその度移し、移すうちに乱れた。2023年に自分で計算した。1日平均11件の新規メモ、年間4000件超だが、1週間後にどこにしまったか思い出せるのは5件に満たなかった。役に立つひらめきをどう扱っていたか尋ねると、苦笑いで、まずスクショして、後で読む、フォルダーに放り込み、そして二度と後がない。この言葉は長く覚えている。なぜならそれはメモがぐちゃぐちゃになる人の共通の第一歩だからだ。収集を管理だと思い込んでいる。本当に変えようとしたのは要件レビューだった。昨年3月、40分省内にディレクターへ競合の3つの革新差分を説明する必要があったが、7つの文書と2つのチャット履歴を行ったり来たりし、12分経っても確信につかなかった。会合、ディレクターは一言。たくさん覚えてるけど、システムになってないね。その言葉が刺さった。その後3ヶ月、毎週一緒にメモを整理した。3ヶ月後、彼は小さな一工夫をした。1800件帳の断片を一つの構造で再配置したのだ。同じ検索をやり直すと、開いてから差分メモを取り出すまで40秒だった。変化は賢くなったのではなく、順序だった。メモが乱れるのは少なすぎるからだと多くの人は思うが逆だ。記録すればするほど絡まる。長くメモを習慣にしている20数人を観察し、一つの法則を見つけた。収集と管理を同じ行為だと考える人ほど、メモは倉庫ではなく道具になる。倉庫は入るだけ、道具は使っておく。広州でデザイナーをしている友人の林家、林、C28歳は、3000件のメモがあるアプリを使っていた。保存習得だと思ってた。いい記事はすぐ保存、年間800件貯めて、再読みは10件以下。このデジタル蓄積は進歩した気にさせたが、不安を頭からハードディスクに移しただけだった。二つ目の罠は完璧な分類簿を求めること。多くの人は最初から十数階層のディレクトリーを作る。仕事、生活、学習、健康、財務、その下にサブフォルダ。結果、県ごとにどの分類かを先に考え、決定コストが記録自体より高くなる。陳章も最初はそうで、これは仕事か学習かだけで3分止まった。三つ目の罠はコピーを思考だと思うこと。名文をコピーして保存、その瞬間気持ちよく、一週間後にどうして保存したかも使い方もわからない。よく言う。自分の手を通ってないメモは存在しないメモと同じだ。残るのは必ず自分で書き直し文脈をつないだものだ。この3つを逆にすると乱れない起点になる。集めるな、浅く分類せよ、深く加工せよ。陳章は分類を3層に圧縮し、重複や期限切れを700件以上削った。件数は減ったが、利用率は5件に満たないところから6割超へ上がった。彼に作った構造は3層だけ。名前は素朴だ。収集層、加工層、出力層。中核の考えは、もっと下件ではなく、上を使われる、へ一歩進めることだ。 収集層はすべてを受け止め、加工層は自分のものに練り、出力層は行動や作品に変える。収集層は玄関の郵便受けのようで、入るだけ出ない。すべてのひらめき、スクショ、リンクはまずそこにユニフォーム裏置かれ、判断しない。陳章は極寒の受信箱にし、ルールは一つ。入ったものは分類せず置く。これで記録の動作はほぼゼロコストになり、1日11件のうち9件がまずここに落ちる。加工層は本当の価値が生まれる場所だ。毎週20分、受信箱から残すべきものをカードに書き直す。自分の言葉で述べ、どのことと関わるかを表し、次はどこで使えるかを一行書く。良いカードは150文字以内だが、必ず彼自身の後を持つ。半年で約400枚のカードが溜まった。出力層はメモが現実に還流するそうだ。カードが一度報告や記事や意思決定に使われると、出力層で、某所で使用済み、と登録する。陳章は使われるのを見ると、記録意欲が増すと言った。なぜならメモが初めて外付けの脳になり、墓地ではなくなったからだ。この3層の最も妙な点は、複雑なソフト不要だ。陳章の最終手段は紙1枚とプレーンテキストフォルダ1枚で、ちゃんと回った。道具は皮、構造は骨。多くの人は順序を逆にし、皮に骨の10倍の時間をかける。メモ構造は神秘ではなく、定量化できる効率の証拠がある。よく惹かれる規定はドイツの心理学者エビングハウスの忘却曲線研究だ。出典種別、古典実験心理学、標本規模、初期の小規模人間記憶実験。人は20分後に約4割、1日後に約6割7分を忘れる。つまり未加工のメモは2日でほぼ沈む。感覚反復は1年後の保持を3割未満から8割超へ引き上げる、規模、実験室の反復検証、タバッチ被験者。4つの主流モデルを横並びで比較し、自分の文脈で選べるようにした。1つ目はパラ、プロジェクト、領域、リソース、アーカイブ、ティアゴ・フォルテ提唱、出典種別、個人ナレッジマネジメントの方法論書。行動優先度での整理が強み、濃度間接続が弱み。二つ目はゼッテルカストン・ルーマンのスリップボックス、出典種別、社会学者の長期実践記録。カード相互リンクと新着層の生成が強み、学習曲線と初期投資の王が弱み。三つ目はアウトライン式、線形文書記。構造が直感で敷居が低いのが強み。またテーマ検索が遅く文書の怪物になりやすいのが弱み。四つ目は本稿の三層構造、収集、加工、出力。知識ネットをあえて追わず、上に居場所があることを追う。実際の対象、アウトライン式の陳章は同情報の平均検索が12分、三層へ切り替え加工継続で40秒に低下、約18倍の改善、規模。単人欧州期の自己計測、代表本統計ではなく個人参考のみ。そのまま実践できるよう、構造を着陸指標表にした。1、受信箱を1日1回開け、滞留は24時間以内。2、加工カードは150文字以内で、用と欄を持つ。3、週に5件以上加工、20分以上の振り返り。4、出力層は月に3回以上カードを呼ぶ。実行チェックリスト、月曜に受信箱を開け、水曜に5枚加工、金曜に今週使った3枚を一行書き、月末に呼ばれた回数を集計。注意。これらの数字のうち忘却曲線だけが反復可能な実験室研究であり、残りは個人の自己計測による G 規模で、普遍結論として扱うべきではない。メモ構造に正解はなく、使いたくなるか、という一つの真の指標だけだ。指標は物差しとして、枷としてではなく。収集層の第一歩は、今のあなたに分類する時間はないと認めること。 だから受信箱の設計哲学は、シンプルなほどよく、放り込むのを拒まないほど。陳商の受信箱は、プレーンテキスト一つに、携帯のクイック入り口を加え、どんなひらめきもリンクもスクショも10秒以内に落ち、整理しない。ある朝の受信箱を見せられた。7件。競合スクショ2つ、やりたい企画のひらめき1つ、読みたい記事1つ、ふと出た製品判断3つ。前はその場でどのフォルダーか考えてた。今は記録するかだけ聞いて、保存したら次へ。記録の抵抗が下がり、1日の実記録は以前より3割増えた。収集層の2つ目のルール、入り口を統一せよ。人は3箇所、携帯、PC、紙に書く。どこも便利だと3箇所とも乱れる。陳商は紙を夜に写真で受信箱へ、PC のリンクはプラグインで一文保存し、厳選を一つにする。探すときは必ず1箇所だけ開く。最も重要なルール、受信箱は入るだけだが締め切りを持つ。陳商は就寝前に1日1回開け、24時間以上滞留させない。開けるのは削除ではなく分流だ。残すべきは下降層へ、順情緒の書き捨ては下書きに保存せず、重複はその場で削除。このルールで初めてメモが生きていると感じたという。今すぐできる動作。今夜、メモや微信を気に入り、ブラウザブックマークから各5件ずつ拾い、新規受信箱フォルダーに統合して放り込め。まだ分類するな、まとめる、という一つのみ。どこにあるかの不安が半分消える。下降層は最も飛ばされやすいが最も価値あるステップだ。本質は一文。メモを自分の手に通せ。陳商の初期カードはただ原文をコピーしていたが、後に鉄則を立てた。ジョーは自分の言葉で書き直し、末尾になぜ残すかを一行。例えば、ユーザーが求めるのは機能では理解されることだをコピーしても無意味。カードに書き直すとこう。ユーザーが新機能を拒むのは、自分喉の問題を解くか説明されないから。次回オンボーディングは能力の前に場面を言え。同じ理屈でも第2版はそのまま使える。カードには2つの小技がある。1つ、文脈をつなぐ。ジョーは関連プロジェクトや問題を表す例、競合差分報告に関連。2つ、長さを抑える。陳商は150文字以内に制限し、自分で絞らせた。半年で約400枚、うち4回以上呼ばれたのは60枚未満だが、その60枚が報告と記事の大部分を支えた。4回使ったカードを見せられた。内容は、差を先に、機能を後に。1回目報告、2回目製品コピー、3回目面接共有、4回目社内共有。100文字のカードが読まれず保存された5000文字の長文よりずっと生んだ。これが下降層のテコだ。下降層チェックリスト。水曜に5枚固定加工、コピー禁止で書き直しのみ、上に用途欄必須。月末に未使用カードを抜き、用途を補うか削除。1月続ければ、覚えたものが本当に頭に育ったと明確に感じる。出力層は、そもそも何のため書くかに答える。使われないなら書かないのと変わらない。陳商の出力層は単純。カードが役立つと頭に、使用図 N 回を表し、月末集計。この小さな数が続ける最大の動機だ。出力には3つの出口がある。1つ、意思決定。迷ったらまずカードに関連判断があるか検索。陳商が要件優先度を決めるとき、製品判断、カードをめくり、過去の結論をそのまま再利用し、繰り返す悩みを省く。2つ、執筆。彼の公開記事の多くは3から5枚の関連カードを継ぎ合わせた骨組みだ。3つ、コミュニケーション。報告、面接、共有は本質的に内面の構造を人に説明すること。 カードが多いほど説得力があり、一行が自分で検証したものだから、その場の思いつきではない。前は報告前に二晩脚本を焼いた。今はカードをめくり骨組みを継ぎ、2時間で足りる。本当の変化。昨年9月の昇進弁明で新脚本は書かず、12枚の関連カードを机に並べ、問題、判断、証拠でつなぎ、4年でメモ構造で解いた三賢治を語った。審査員は論理が特に明確、と。それは才能ではなく、400枚のカードが4年の長をつけてくれたからだと笑った。あなたの起点動作。今週やる一時、報告、修法、決定を選び、手をつける前にメモから使える3枚を無理に探せ。1枚だけでも、記録から使用へのループを閉じたことになる。どんな構造も手入れなくば崩れる。陳章が続いたのは意思ではなく、ほぼ無意識の固定リズムだ。毎週日曜夜、20分、3つのみ。受信箱を開け、滞留カードを加工し、出力統計を見る。リズムの一番嫌なのは思い出した時だけやること。だから日曜21時固定、皿洗いのような習慣にした。20分の内訳は、10分で受信箱、5分で今週残すべき5枚加工、5分で今月の呼ばれた回数確認。数が上がれば安心、下がれば、今週あまり使わなかった、と自分に言う。リズムには隠れた効用がある。偽カードに早く気づくことだ。書いて一度も使わないカードは1月で見えてくる。当時分かってなかったか、そもそも重要ではなかったか。陳章は月に約20枚こうしたカードを削る。子が清くなるほど検索は早く、好循環だ。一年で何が一番変わったか尋ねると、考えていった。記録量ではなく、忘れることを恐れなくなったこと。大事なものは必ずどこかのカードにあり、そのカードは必ずどこかの構造の中で待っていると知っているから。この言葉はどの方法論より答えに近い。維持チェックリスト。日曜21時20分、3つをカレンダーに書きリマインドを。リズムは、開け、加え、見るの3歩のみ、拡張せず。月末にカード呼ばれた順位を書き出し、自分の成長証拠に。崩れた構造は怖くない。怖いのは崩れて誰も支えないこと。ノート構造について、あなたが最も聞きたいことをよく聞かれる質問。門、今数千件の散らばったメモがある。一度に整理すべき？等、比。数千件を一度に整理し、10人中9人は途中で退く。正しいのは受信箱を作って新規を受け止め、週20分で増分だけ処理し、旧メモは必要な時に順次再配置すること。陳章の1800件のうち本当に再配置したのは約400件。残りはそもそも残るべきではなかった。門、特定のメモアプリが必要？等、比。3層構造は道具をほぼ選ばない。し、プレーンテキスト、無料アプリで全部回る。まず構造を回し、その後道具を語れ。完璧なアプリを待って2年始めない人が多い。今日、携帯メモで受信箱を作ればすぐ動ける。門、コピーと加工の差は本当に大きい？と、大きい。コピーは他人の言葉、加工済みはあなたの資産。簡単な反挙。1週間後、原文なしでそのカードの意味を人に説明できるか。できれば真のカード、できなければ単なる運搬。陳章の60枚の再利用カードに純コピーは1枚もない。門、毎日忙しい。本当に時間を取れる？と、収集層はほぼゼロコスト、10秒で放り込む。本当の時間は週20分の加工。皿洗いと同級の固定習慣にし、空いた時のタスクにせねば、持つ。陳章の一番忙しい月も欠かしたのは1回だけ、構造は立った。門、カードが増えると検索も遅くならない？となるが、 文書機よりずっと遅くない。鍵は二つのルール。上100文字以内、上に関連プロジェクトを表す。月ごと未使用を削除と合わせ、子は常に痩せる。陳賞の400枚は40秒前後で安定し、3000件のアウトライン式の12分よりずっと早い。本当に良いメモ構造は、もっと書かせるのではなく、忘れることをあえてさせてくれる。なぜなら大事なものは必ずどこかの構造の中で、あなたを待っているからだ。